火の用心。
おはよう、日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は火災を確実に発見できるように定期的に点検することが大切です。本体にあるテストボタン、あるいは紐を引いて音を確認しましょう。また設置から10年を目安に交換するようにしましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は演歌歌手の鳥羽一郎さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は過疎化が進む地域において移住者など地域に在住する女性へ消防団の加入を促すなど消防団の活性化に努めていらっしゃいます鳥羽さんの地元です。三重県鳥羽市消防団で副団長をされています54歳、宮本成明さんとお電話がつながっています。
宮本さん、おはようございます。
鳥羽さん、どうもおはようございます。
よろしくどうぞお願いします。はい、いろいろ教えてください。
いやいや、どうもこちらこそ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、実は宮本さん、鳥羽一郎さんとお知り合いだそうですね。
はい、そうなんですよ。鳥羽一郎さんとはですね、ちょっと前から過疎化の進む鳥羽市をね、盛り上げようとコンサートを開催したりですね、
はい、
一日警察署長を務めたりしてですね、いろいろ協力していただいてます。
はい、
それでですね、私はですね、2年前に鳥羽市自家町の町内会長に、なりました。まさに鳥羽さんの地元ということで名刺交換をさせていただきました。以来町を盛り上げていくべく、相談に乗っていただきながら、こんなイベントを開催しますなどともいろいろ報告させていただいてました。
そうなんですね。はい、本当にお知り合いなんですね。
はい。
それではお二人の地元鳥羽市についてご紹介ください。
はい、鳥羽市は三重県の東端部に位置し、人口は約1万7000人で、地域全体がですね、伊勢志摩国立公園に指定されています。美しいリアス式海岸がまた広がっていましてですね、離島もあってですね、漁師町ですね、真珠とですね、海女さんの町として知られていますが、
はい、
まあ牡蠣や伊勢海老、アワビなどもですね、美味しい町ですね。私は職業は釣り船というか、ルアー船というか、まあアウトドアの釣り船を経営しています。
はい、そうなんですね。はい、じゃあ釣りにいらっしゃるお客様も多いんでしょうね。
そうですね。はい、大阪や名古屋側の方から、うん、よく来ていただいてます。
そうですか。
はい、
それではちょっと、はい、鳥羽市のですね、消防団についてちょっと教えてくださいよ。
はい、
あんまり自分もよく分かってないんで。
はい、わ、かりました。
はい、
鳥羽市の消防団はですね、
うん、
9つの、ね、分団に分かれてまして、はい、現在443名が所属しています。
はい、
それと2年前に、うん、移住者の女性に対して私が消防団への加入を呼びかけました。
うん、
現在は3人が所属していまして、1人は地元の20代の女性も入っていただきました。
今後今考えてる活動は何でしょうかね。う
ん、これからですね、うん、AED とかその指導に当たってもらうことと、また一人暮らしの老人のお家をですね、一軒一軒訪問してですね、活動とかに呼びかける活動を、消防団の OB からなる災害支援団員っていうのもあるんですよ。まあその人たちと連携してですね、地域の防災点検なども賄ってほしいと考えてますね。
女性ならではの視点もありますもんね。
そうですね。
はい、
はい、
あの過疎化が進む中、鳥羽市の防災に関する課題、どんなことがあるんでしょうか。
それはね、あの、まあ、今あのニュースでもやってるように、あの南海トラフ地震が来たらどう避難場所に移動させるか、はい、そしてあの大雨が降った時ね、最近はもうあの線状降水帯とかですね、あのそんな異常気象がありますから、避難勧告の指示が出る前にですね、同一人暮らしの老人をですね、あの避難場所まで誘導するか、そんなのが課題でですね、
はい、
消防団の活動のやりがいっていうのもあると思うんでね、
はい、
そんなのちょっと教えてくださいよ。
まあ火事を消したり災害で活動したりしてると、うん、そうした小さなあの達成感というかね、あの皆さんからありがとう、ご苦労さん、助かりましたっていうようなこういう言葉をこうもらうことによってですね、やりがいを感じてきましたね。それでもあのどうしようかどうしようかといううちにもうこんなあの団本部まで上がってしまったような状態でですね、そういうことも最近の入団する若い人たちにもですね、ぜひやりがいを感じて続けてほしいと思ってますね。
でも力強い言葉だね。
本当そうですよね。周りから感謝の言葉をいただいて、それでそれがまたやりがいになっていくっていうことですね。
もうとにかくあの宮本さん頑張ってくださいよ。
いやいや、ありがとうございます。
そうですよね、地元守っていただきたいですよね。さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、まあ、目標というのはですね、私今女性団員をもっと増やしてですね、団本部の組織を活性化して、よりやりやすい状態、そして離島の分断、陸の分断とも、連携もさらに強化して、住民の方々より頼ってもらえる組織を作っていきたいと思います。それがまあ私の今の目標でございますので、頑張りたいと思います。
もうね、お仕事も大変でしょうけども、はい、消防団の活動の方もとにかく頑張ってください。
はい、いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
今日は三重県鳥羽市消防団の宮本成明さんにお話を伺いました。地元を守ってくださってますね。
頑張ってください。
今日のゲスト応援団は鳥羽一郎さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
若宮雅子87歳。81歳で初めてゲームアプリを作ると人生は一変した。
本当に人生は分かりませんね。だから自分の未来に蓋をしちゃいけないと思いますね。
何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は鳥羽一郎さんです。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。久信さんからいただきました。勤務先の消防団に所属しているということなんですが、昨日は土のうを積んで水が堤防を越えるのを防ぐ訓練をしました。先週の大雨で災害が起きてもおかしくないのでしっかり訓練しました。そして今日は消防団の三大行事の一つであるポンプ操法大会です。あいにくの雨の中の大会ですが、体調に気をつけて活動します。頑張ってきてください。そういえばうちの近所、水曜日の夜に消防団の方々がポンプ操法の練習していました。勇ましい掛け声がわっわって聞こえてきたので、なんだろうって思ったら消防団の方々でした。本当にお疲れ様です。頭が下がります。今日も頑張ってください。